それでは前回から2週間の間にテッペとフミオが手に入れた新鮮情報を紹介いたします。週刊 JOBBB ニュースの第471号でございます。これ今更なんですけど、
はい、
週刊じゃないですよね。
ですね、
はい、
2週間ですね
なんて言ったらいいんですか。
まあ2週間でしょう。
ああ、もしくは隔週っていう言い方が、
ああ、まあかっこいいですね、その方が ね、うん、
まあ、ちょっとタイトルまた考えます。
まあまあね、
はいはい、ずいぶん週刊で やり通してるんで。
まあまあ週刊が多かったですよ。ほとんど週刊でしたもんね、
はい、
まあ、ちょっと僕の嫁さんがまあ病
気になって、まあまあそうですね、まあいろいろありまして、はい、なんでちょっとタイトル変えようかなと今思いました、うん、
なるほど、
はい。で、まあ、さっき言いましたけど僕らの新鮮情報なんですけど、
はい、
まず私てっぺいですね、うん、この前久しぶりに芦屋市、はい、兵庫県芦屋市、
まあこの辺でしてみたら、
そうですね、
まあ、最高級の
そうですね
ハイソなエリアですね、
はい、まあ、昔で言うと大阪市から、
うん、
大阪市内 の東洋のマンチェスターの排気ガスを逃げてですね、はい、うん、お金持ちがこぞって、
まあ、ま
あ、土地を買ってそこに家を建てた、
はい、
まあ、もちろん大阪以外からもいろんな方が来て、高級住宅地を形成したっていう
安心感ってやつですよね。
そうですね、芦屋、
はい、
うん、
はい、
まあ、最近では小池百合子さんがね、もともと芦屋に住んではったとか、
あの方もね、
はい、
芦屋人なんですよね。
そうな、意外とね、芦屋、はい、うん、の方やったっていう、
はいはい、
まあ、生まれはどっか知らないですけど、
わかりませんね、
はい、まあ、そんな芦屋市に行ってきまして、で目的がですね、こちらのパンフレットにもあります、うんうん、第61回芦屋山祭り、
面白いですね、
はい、
何のことは分かりません。61回芦屋山祭り、
まあ、年1開催やとしたらもう61回目ということなんですけど、
67年前からやった
んですよ、ね、はい、まあ、途中でもしかしたらコロナで中止になったりとかしたかもしれないですけど、
まあ、
ね、細かい歴史はちょっと僕知らないんですけど、これが5月25日の日曜日に、
うん、
芦屋の山の上にね、芦屋ハイランドっていう住宅地があるんですよ。
なんかキャメロンハイランドみたいですね。
いや知りませんけど、何ですかそれ。
いやいや、そういうところがまたあるんです
よ。あ、そうなんですか。
蝶々なんかがたくさんおるところ
で、ね、あ、ね、はいはい、まあ、蝶々もいっぱいいるかもしれないですけど、あ、まあ
す
ね、はい、まあ、要は山の上に家を造成してですね、まあ、そこ一つのこう自治会みたいな感じ
で
運営してる場所がありまして、はい、まあ、そこを総称して芦屋ハイランドって、
うん、
まあ、呼ぶらしいです。
なるほど、
はい、まあ、そこのですね、一角にあります奥池っていう巨大なですね、飲料水用のなんかため池らしいんですよね、
うんうん、まあ、あの辺の水はうまい水で有名ですもんね。
そうですね、はい、うん、その奥池の横にですねちょっとした広場があって、
はい、
そこが奥池遊びの広場っていうんですけど、まあ、そこでですね行われたのが僕が目的に行った芦屋山祭りでございます。
あ、うん、
まあ、何を目的としてるかっていうとですね、まあ、もちろん地域の方の親睦とかもあるんですけど、もうちょっとこう行政的な目線で言うとですね、防災を楽しく学んだりとか、あとはですね、自然を知る、神戸大学の学生さんとかが来てて、
うん、
なんか植物を専門に学んではる方なんですけど、あ、まあ、そういう方にちょっと山入って植物のことを教えてもらったりとか、
あ、まあ、子供たちとかがですね、
そうですね、はいはいはい、で他にもですね、まあ、近くの東おたふく山っていうですね、
あ、おたふく山ね、
はい、はい、すごい草原が綺麗なところらしいんですけど、
うんうん、
まあ、そこのですね、保全再生研究会の方がおたふくや、
うん、
東おたふく山のことを紹介したブースがあったりとかっていうような感じで、うんうん、あとはね、トヨタの車がいっぱい来てて、要はバッテリーとか、
うん、
電気自動車の電気で、まあ、災害時でもこうやって電気を使えば、まあ、例えばお湯を沸かせたりとか、まあ、スマホ充電できたりとかしますよっていうこともまあ、展示で教えてくれてたりとかっていう、まあ、
車が家庭の発電所になるということですよね。
そういうことですね、
はいはい
はい、
うん、
まあ、主催は芦屋市、芦屋市教育委員会、はい、で芦屋観光協会なんですけど、うん、まあ、公園に環境省が入ったりとか、
はいはいはい、さすが芦屋ですね。
そうですね、他は、協力に、まあ、一番多分お金出してるのがネッツトヨタかな、
あ、なるほど、
神戸株式会社、
はい、
とか、まあ、他にはですね、株式会社ナチュラルスタイルとか、まあ、これ多分登山系の会社やと思うんですけど、
あ、
はい、あとはね、山下太鼓書道教室っていう もう個人から企業から世界的な大企業まで、
まあ、そこらが足の面白いところですね。
そうですね、
同格並んどるというところ
ね。そういうことです、まあ、一応純不動って書いてるんで、もしかしたら別にお金出したとこからって感じでもないかも。
あるあいうえお順とかね。
ああかもしれない。確かに山下さんはヤーなんで ね、 ね、はい、うん、まあまあそんなこともあるかもしれないですけど、
あんまりね足の人は意識してないかも分かりませんね。してはったとしても表に出さんかもしれませんね。
でね、この、まあ、芦屋山祭りの様子はですね、あの YouTube のサバイバー番チャンネル、うん、私てっぺが運営している YouTube チャンネルなんですけど、
あんまりうちと似合いませんね。
そうですね、あちらでですね、うん、あのオープニングの開会式の様子を動画にしました。
おもろい、
ね、はい、芦屋市の副市長が来られてたりとか、あとはですね、芦屋観光協会の会長さんが来られてたりとかっていう感じで、
お顔見たいね。
そうですね、はい、あの、まあ、あんまり普段僕が出会うことのないような、
むしろあんまり避けてもいらんや、
は
い、
あ、別にまあ避けてないですし、
チャンスはないわな。
別にあの特にこちらからあの嫌ですって言ったわけじゃないんですけど、まあ、そういう方がですね、あの開会式に出られてたんで、まあ、その様子を動画に撮って、はい、うん、まあ、多分世界広しといえどもね、この第61回芦屋山祭りのオープニングの様子を見れるのは、まあ、サバイバーバンチャンネルだけですね。
まあ、そうでしょうね。
ぜひ皆さん見てほしいんですけど、
これはまあ本当にね、ユニークな話ですね、はい、今まであんまり聞いたことない話ですわ。
そうですね、
はいはい、
あ、で今から話したいのは、うん、祭りの話じゃなくて、おいおい、その芦屋山祭り の会場に行くまでに、うん、僕あの阪急の芦屋川駅で降りて、
まあ、川の上にある駅ですよね、は
い、でそっからバス乗り場まで歩いたんですよね。
お
う
お
う、あのシャトルバスがなんと無料のシャトルバスが、
阪急バスじゃないんですか。
阪急バスも一応あるんですけど、
す、
はい、ただあの時間さえ合わせればですね、おー、 JR の芦屋駅前からこの会場の奥池までシャトルバスが、
そ、お金は無料ですか。
まああのそうですね、この多分主催
者、いやいや、もちろん
それ主催公演がお金出してくれてるんですけど、
そうでしょうね、
はい、あと協力がね、
面白いね、面白いね、そこらはね、はい、うん、
であの、まあ、そんな感じで僕芦屋川駅から、はい、まあ、10分ぐらいかな、
はいはい、
歩いたんですけど、
シャトルバスまで歩いて、
そこで面白い光景を目にしまして、まあ、ちょっと文雄君には収録前にその YouTube の動画、鉄道黒潮チャンネルの動画を見ていただいたんですけど、いや、ちょ
っと初めわけわからなかったですわ、
はい、で何かと言いますとですね、うんうん、あのまあ、エレベーターは皆さん知ってますよね。
まあこれはね、
はい、うん、エレベーター上下にこう移動する箱みたいなやつですよね。
まあ、このマンションにもありますよね。
ありますよ、
はい、
どこでもあると思うんですけどね、
うんうん、
でエスカレーターって分かりますよね。
知ってますよね、
まあ、登ったり下ったり動く階段みたいなやつです、はい、まあ、たまにあのムービングウォークみたいに平坦な道をこう行くやつもあるんですけど、そうですね、はいはいはい、そのエレベーターとエスカレーターを足して2で割ったみたいな乗り物って知ってますかね。
なんかカエルと猫が結婚してっていう、
そうですね、でモグラができたみたいな、ちょっと分かる、なんでモグラなんか分かりませんけど、
思いつきで言いました
けど、はい、リスナーさんも多分ご存じないと思うんですけど、
いや、あんまり知ってる人少ないと思いますよね。
遮光型昇降装置、
あ、いかにも日本国ですね、
はい、
あ、
もうちょっと楽な言い方すると、うん、車高エレベーター、
あ、車高値は斜めに行くっていうことです
よ。そういうことです、はい、を、はい、実はこの芦屋川で僕は発見いたしまして、
あ、芦屋って不思議なもんがあるとこですね、は
い、まあ、どういう乗り物かっていうと、
うん、
箱なんですけど、
うん、
その箱がエスカレーターみたいに斜めに上下するんですよ。
面白いな。
エレベーターって上下だけじゃないですか、です垂直移動でしょ、エレベーターは。
あんまり横行くエレベーターって聞いたことないね、はい
はい、斜めに行く、
うーん、
しかもちょっと高低差のあるところ、それがですね、芦屋川の下を通るですね山手幹線っていうね、
あ、
まあ、これも兵庫神戸を代表する、神戸とか芦屋を代表するね、
兵庫の代表的な、
まあ、金持ちエリアですよ、う
ん、まあ、会社がどんどん走
る山手幹線沿いはもうどこ行ってもお金あるでっていうような、あ、まあ、ちょっとないところもあるかもしれないんですけど、
まあ、まあそういうのはどこでもありますけどね、はい、
基本的にはまあお金持ちの住む、
はい、
あの沿いの道、まあ、山手幹線
ですかね、
はいはい、まあ、なんか山手ってついたらね、まあ、なんか東京でも山手線とか、なんかちょっと
山手線って富豪の人乗ってますか、
知りません、あんまりごめんなさい、よく分かってないです、
まあ、
はい、はい、でその山手幹線が芦屋川を、まあ、くぐる、ちょっと答え言いますけど、くぐるんですよ。
面白いですね、
要は 橋じゃなくて、
はいはい、
地下トンネル、
はい、
これ芦屋川隧道って言うんですけど、はいはい、まあ、昔の言葉でトンネルのことを隧道って言ったんで、
芦
屋川隧道って言うんですけど、うん、山手幹線芦屋川隧道っていうのがこの芦屋川の下をくぐるんですけど、
うん
う
ん、
まあ、もう当然車だけじゃなくて人間もくぐれるんですよね、
う
ん、ま
あ、歩道があるってことですよね、
はいはい、あの特別歩道というか、
あ、
ただやっぱりこうバリアフリーの昨今、
うん、
まあ、いろんな移動手段使われてる方がいるんで、
う
ん、
そうですよ、
あの階段とスロープをこう上り下り難しい状況の人もいてるんで、
はいはいは
い、そういう人のために、うん、なんとですね、ここの芦屋川隧道に車高エレベーターが設置されております。
なんか大阪市 の, あの都線と似てますね。
ああですね、
はい、これ無料ですよ、ここも。
ここ無料ですね。
同じじゃないですか、
はい、でそれに実際、
うん、
乗りました。
ああ、そら M 乗ったな、
はい、で
へ、
まあ、当然存在知りませんでしたが、そのお祭りに行く途中に実は発見して、
ね、シャトルバスに乗るために、
はい、はい、シャトルバス乗り場に行ってる時に発見して、けどもうシャトルバス時間決まってるんで、
うん、
ちょっとその時はお預けして、
あ、なるほど、
一旦シャトルバスに乗って山の上登って祭りを楽しんで、うん、数時間後にまたシャトルバスで戻ってきて、うん、で歩いて今芦屋川隧道の入り口、松の木町っていう芦屋川のね、下流に向かって、
はい、
まあ、皆さん知らないんでね、下流に向かって左岸の町が松の木町っていうんですけど、
はい
はい、その松の木町とですね、右岸の若月町やったかな、
はいはいはい、
そこを結ぶのがこの車高エレベーターでございます。
なるほど。
で、まあ乗った感じなんですけど、その最初見た時はすごい興奮してね、もう今すぐ乗りたいってなったんですけど、まあ実際乗ってみるとですね、別にそんなになんか興奮するようなもんでもなく、まあ何せね、あの遅いです。
まあそらそらやっぱりね、お体の不自由な方とかも利用者あるから。
そうです。
スピードが出したらいかんわな、
あのね、
安全で、
目測ね、
目測、はい、
1秒1メーター。
なるほど、
はい、ずっとブーンってこう、
そういう音がします
か。はい、音もうるさいし、結構揺れるし、
あ、なるほど、
それがずっとこうトンネルの底の部分までまず行くんですよ。
でその上には足場が流れてるん
ですね。流れてますね、多分。
これは面白い
です。音聞こえないですけど。
いやいや、やっぱ足場って天井が、
そう、あ、そうなんですよ。
それ言わないといけませんね。
ものすごい天井側で、はい、阪急の芦屋川駅が、
そうですよ、
まあ、なぜ橋の上に立ってるかっていうと、やっぱりこう天井側で、
はい、
なかなかこの横に立てるのも難しかったし、まあ、電車ってやっぱりあまり勾配ない方がいいんでね、どうやって効率的に橋を渡れる、あ、川を渡れるかなって言ったら、やっぱり橋の川の上に橋、はい、駅を作ったっていう、それしたらね、
はい、
まあ、地元の方気づきましたね、
はいはい、
眺望が超悪くなったんですよね。あの芦屋の山も見えへんし、神戸の山も見えへんし、で川も隠れるし、
駅のおかげで、
はい、
はいはいはい、
でそれに気づいたかどうか知りませんけど、おそらくこの芦屋、あの、ここの山手幹線が芦屋川の上を渡らなかったのは、多分ね、景観悪くなることをね、あ、まあ、地元の方が危惧した、
はい、
プラス、まあ、さっき文雄が言ったように天井川で、
はい、
おそらく地べたとあの川の高低差がすごくて仮にここに山手幹線の橋を上に渡すと、
はいはい、
すごいあの勾配がきつくなって、まあ、それこそ車だけじゃなくて歩行者ももしかしたら利用しにくいっていう現状があって、まあ、2つの理由で下をくぐらせたんじゃ、川の下をくぐったんじゃないかなと思っております。
そうですね、うん、まあ、それと、まあ、財力もあったでしょうしね。
そうですね、
取り付けるにはやっぱりお金がいりますからね。
はい、ちなみにこのエレベーター作ってる会社、
はい、
ここです。株式会社エーステック、
はあ、そうです
か、兵庫県神戸市、
はい、
スマク
スマの会社です
か、稲葉町かな、
はいはい、
の会社でございます、はい、で、あのセコムが、
はい、
あの安全管理をいわゆるあの防犯カメラつけてましたんで、はいはい、全部映ってますんで。
そうですか。
僕この時 YouTube 用の動画をね撮るために、はい、多分小1時間ずっとこの芦屋川隧道の周りをうろうろしてたんですけど、
はいはい、
まあ懸案事項としてね、
はい、
おそらくまあ、先月ぐらいのな会議に僕は出てたんじゃないですか ね、
すね、
変なやつおったで。
ほんまですね、何しとんにゃ
ってね、はい、でね、あの、まあ、遅いんで、
はい、
もう歩行者の人に抜かれまくるんですよ。
なるほど。
もうそれが悔しいって悔しいって。
ということで歩行者の人が見えるわけですね。
窓から。あ、もうもうガン見ですね。
一緒にこう並行していくわけです
ね。は
い、
で歩行者の人もこっちが見えるんで。
あ、何あいつ何しとん
ねん。変な感じでね、カメラ
ちゃんと丈夫な足しとるのに、
はい、
ね。
ちなみに280キロ、
はいはい、
4人乗りなんでベビーカーでも余裕で乗れるし、
る
当然車椅子でも乗れるしっていう感じですね。
これ結構時間かかりましたか。
かかりましたね。あのタイム測ったらよかったんですけど、なんか感覚的に言うと、まあ松の木町のその地上からね、これ車庫エレベーター乗ってこの芦屋川の川底まで行くのに多分1分半から2分ぐらいかかったと思います。
そうですか。なるほどね。
はい。でまた今度川底のまあ平らなスロープの、あの道をあのその若槻町の方に行ったらですね、そしたらもう一個やっぱりこの車庫エレベーターがあるんですよね。
あ、まあ、上りと下り、
そう上りと下りですね。はい、はいはい、でもう一台の車庫エレベーターのボタンを押すと、
はい、
これあのこれ言うとかなあかんのは、この車庫エレベーターホームポジションが1階なんですよね。
あ、はいはい、
だから時間が経ったら川底に行ったやつも自動的に1階に戻るシステムになってるんですよね。
そうですか。
ということは川底から乗るときって1階にあるエレベーターを川底にこう呼び戻さないとダメなんですよね。だから倍2倍かかるんですよ時間が。だから僕も今回ボタンを押したら、
うん、
若槻町の1階にある車庫エレベーターがウィーンってまた音出して、
はいはいはい、
1分30秒ぐらいかけて
来てくれる
川底まで、
はい
はい、でまた乗りまして、うん、でまた若槻町の1階の方に
上がる。用事もないのに。
そうです。
あれですか、まあ、ご苦労さん、はい、まあ、そんなもんですよね、
はい、
おもろいことちはそんなぐらいやっぱりね、まあ、
時間と
無駄なことせな面白くない
です。そういうことです、はいはい、皆さんねぜひ芦屋川随道、
ねえ、
はい、まあ、阪急が近いです、うん、ね、阪急の芦屋川駅は近いですが、
はい、
まあ、JR からも10分か15分ぐらいで行けるんで、
はいはい、
まあ、なんなら阪神からもまあ多分25分ぐらいだったら多分行けると思いますんで、
はいはいはい、
使ってください。
まあまあね、必要な人の邪魔せんようにね。
もちろんもちろんもちろん、
それはまあ一番心がけてる
は
ずとこですね、
はい、そうですね、
はいはい、
あとちゃんと見られてますんで、
はいはい、
あの悪さしたら
セコムが見とる。
セコムが見てますね。あ、セコムでは長嶋茂雄さん亡くなられまして、あ、
ね、
は
い、何かもうものすごい報道でしたね。
あの方セコムのね、なんか、
う
ん、
あ、
CM やってはったんでね。
あ、そうですか、
はい、
びっくりしました、
はい、
まあ、いろいろありました
。虚勢を打つという感じでございます。
あ、そう
ですか、
はい、
他はですね、うん、あとちょっとこれ簡単に言いますけど、
うん、
これつい最近6月3日なんですけど、はい、私西成の、大阪府大阪市西成区の飛田にあります、
はい、
大正市百番さんに行ってきまして、
はいはい、
でこれはもうかねてから話してます、ONCC という大阪府北部コミュニティカレッジっていうですね、はい、まあ、そういう NPO 法人がありまして、ね、
うん、
まあ、基本的な活動としては引退された、
はい、
方をですね、
はい、
まあ、いろんなところにこうお連れしてですね、うん、まあ、ちょっとこういろんな刺激とかお勉強とか、
そうそうそう、
まあ、まあ、そういうことをしているという、
はいはいはい、
ところでございまして、うん、まあ、座学もあるし街歩きもあるしっていった感じなんですけど、
ね、まあ、老人大学って
昔
言ってたような組織が発達、
ね、
はい、発展したんですよね。
そうです。で、はい、まあ、そちらの今年1年間の、まあ、月3回の講座に文雄君と哲平の2人がですね、講師として、まあ、任命されてですね、
生まれて初めて。
そうですね、僕も初めてです。僕先生って言われるのが生まれて初めてで、
あ、なんと、
あ、今でもちょっとあんましっくりきてないんで、ちょっと呼び方変えてほしいなって。
正直お前にしてみたらなんかね、本当に
まあ、
父親とか、
そうそうそう、その
孫のという
孫
か、
逆孫ではないけど、まあ、まあ、そうやな、
ね、
そうなんですよ。だからあんまりちょっと先生で呼ばれたくないんで、
まあまあ
ね、ちょっと今度言おうかなと思って、
まあ、
はい、言い方変えてくださいって言おうと、うん、まあ、そこでですね、はい、そこの講座の一環として大使百番さんのツアーっていうのを作りまして、
ね、
うんうん、で先日第1回目が終了いたしましてですね、はい、無事まあ、皆さんのおかげで終わりまして、
ね、
すごい面白かったです。
なるほどなるほど、
はい、あ、こんな料亭があんねんなっていう
世界がね、
はい、で一番僕は興味が惹かれたのが、
うん、
まあ、今回その大吉百万さんのツアーって地元の不動産屋さんの社長さんがですね、 ガイドしてくれるんですよね、してくれたんですよね。でそれであの、まあ、その不動産屋さんから見た西成の街っていう、ちょっとその普通では見れない、なんかまあこれまた言うたら皆さん嫌がるかもしれないですけども、はいはい、西成とは人情の街やとか思いやりの街やとか
固定イメージが強すぎ
る、ね、うん、なんか SDGs の街やとか、うん、あのしょうもないこと言うやついっぱいおるんですけど、いやいやいや、あんなん全部嘘ですからね、はい、やっぱりちゃんとしたあの経済の街ですし、うん、そんなあの義理人情だけで成り立ってるような街ではないんで、うん、そういう意味でね、今回 の, その不動産屋さんのまあ、社長さんの話を聞けて、
講義やねそれはね、
なぜ西成という町が、うん、あの今みたいな形になったかっていうのを、まあ、大体明治ぐらいから明治大正昭和平成令和っていう形で、あ、まあ、主にその不動産と経済を主軸にして、まあ、語っていただいて、
地元の方の ね、
そうですね、はい、あの非常に楽しくて、
それは良かったね、
はい、あのこれはねぜひ、うん、まあ、ラジオを聞いてはる方が ONCC に入るとは思えないですけど、まあ、もしそういうちょっとおもろいことを、ね、求めてる方はね、
はいはい、
ちょっと一回 ONCC 調べてみても
面白いですね、
いいんじゃないかなと思います。
今で2回目でしたかね。
あ、まだ1、あ、何がですか。
あ、この、こ、あの、この、あ、行事4回、
月1回なんで、
う
んうん、4月からスタート、
あ、そうか
で4月、
はい、
5月、
あ、そうそう、
で6月ですね、はい、4月は、
うん、
梅田のグラングリーン大阪、うん、
はいはいはい、
で5月が大阪都線、
はい、
で6月が太陽市100番、はいはいはい、って感じですね、
うんうんうん、
でね、あの、まあちょっと具体的な話はもうしないですが、うん、まあ、非常にそういう観点で西成を見れたのが面白かったっていうのと、 あ、
うん、
あとですね、うん、まあ、集合場所が大阪メトロ御堂筋線の動物園前駅なんですよね、
はい、うんうん、
であの駅数年前にリニューアルしまして、前も駅も好きやったんですけど、
うん、
はい、まあ、今時の感じでこう、あのこうアクセスをしやすくしたりとか、あの表示を見やすくしたりとかっていうことで、結構あの壁も張ってかなりあの大々的に改装工事をしまして、で今その改装後の動物園前駅なんですけど、あの、まあ、文雄君ももちろん知ってますし、西田さんも知ってるんですけど、動物園前駅って壁にいろんな動物のタイル絵があったんですよね。であれがですね、改装によって、まあ、僕も心配してましたけど、なくなるんちゃうかと、
はい、
まあ、特にあの、まあ、残念ながらあのなんとなくこう今の大阪市ってそういうの大事にしない、
あ、はは、
ね、うん、あるでしょ、
まあ、
古いもん潰してなんか新しいの作ったらええやんけっていう、そういう乱暴な感じ の、 あの行政をやってる気がしたからね、
はいはいはい、
それすごい僕はちょっと危惧してたんですけど、うん、ただ昨日動物園前駅、昨日か6月3日から、うん、これ今日今6月4日にこれ収録してるんですけど、まあ、行って感じたんはですね、うん、ちゃんとその壁の動物の絵をですね、まあ、全部かどうかわからないんですけど、うん、ちゃんと残してくれててですね、うん、でもっと嬉しいことがですね、うん、この改札出たところ の、
うん、
あの駅から出たところのですね、うん、なんかちょっと大きなベンチのあるような、
うん、
あの東改札口、うん、のその改札出たところの外にあるんですけど、うん、なんか
ラウンジみたいなね、
そうそうそうそう、
雰囲気のところです
ね、あそこにね、
うん、
こういうパンフレットが、
うんうん、
あの設置されてて、
うんうん、
ね、どんなパンフレットかというとね、アニマルマップ、
うん、
動物園前駅、
うん、
駅中動物マップ、
なるほど、
っていうのでこれ開いてみますよ、うん、
あ、
そしたらですね、どこにどの動物のタイル絵が移動したかっていうのがですね、
はい、
もう一目で瞭然で分かる、
この案内書さえあれば、
そうです、
全部に出会いますね、
そうです、だから僕今度ね、
うん、
まだこの講座あと2回あるんですよ ね、
ね、
太陽市100番は、
うんうん、
だからその2回を利用して、うん、この動物全部映像に撮ったろうかなと思って、
あ、それは面白い、
うんうん、そしたらまた、ね、鉄道黒潮チャンネルでも皆さんに紹介できるかなって、うんうん、思いました。
ものすごくねよくできてます。
これ見てみます。
デッサンも量できてますし、ね、
はい。いろんな動物いてますね、
はい、あの。
この場所にこの動物のタイル絵があるよっていう。
タイル絵と思えんぐらいのね、
はい、
精密描写もあって、
ね。山嵐とかあるんですね。
もう面白いですね。
キツツキ、
ダチョウ、ペンギン、ライオン、シカ、ゾウ、アシカ、ペンギン、あったあった。山嵐、あったあった。 キツツキまであるじゃないですか。鳥もおるんや、はい、トラがありますね。
トラはこれ親子ですか？
そうみたいですね。赤ちゃんのトラにお母さんが寄っていって、
お母さんかどうか分かんないですけど、
そうですね、はい、ウサギ、ハト、
コアラ、
まあまあ、
クロヒョウ、サル、キリン、カンガルー、ダチョウ、
おそらく前のやつはほとんど生かされてるんちゃいますか。
そうですね、
もうこれ本当にね、お金かけたね、いい旅ですよ、
はい、
これおそらく戦前にできたものだと思います。
ああ、そうなんですか、うん、でそうですね、この駅自身が、ね、確かに昭和13年ぐらいに開業、ちなみにあんま知らない人いるんですけど、御堂筋線以外にも栄筋線の動物園前駅あるんですけど、栄筋線は、ね、戦後です、結構新しい駅です。御堂筋線の方は確かに昭和13年やったかな。
それはすごいですよ、はい、焼き方から色から ね、
そうですね、
タイル技術が非常にこう、ね、何時かよくできた。
あ、ちょっとごめんなさい、話終わって、
ああ、どうぞ。
このマップに書いてるんですけど、
うんうんう
ん、このなんか音声マークがついてる動物に近づくと、
ああ
鳴き声が聞こえる。
ああ、そう、
例えば猿とか、
ああ、
キリンとか。
あ、いや、
キリンの鳴き声ってどんなんやろ。
ねえ、聞いてみたいですね。
あとはゾウ、
ゾウね、はい、
ライオン、
うんうん、
だけですね。
あ、そんだけ聞けるんですか。
さすがに、
はい、
ペンギンは鳴かない。
なるほど。
山嵐もまあ鳴いてるかもしれんけど
聞こえない。
そうですね、うん、はい、なんで音でも楽しめる、
はいはいはいはい、
これちょっとあれですマストですね。
あ、まあですね、
僕は行きますここに、
うんうんうん、
はい、
まあいい駅になってよかったです。
そうですね、
全部壊されてもね、
はい、
今の大阪やったらそういうこともありますけど
2回目、
うん、いやいや、あの本当あのね、大事にしましょうや、ものはね、
ほんまにね、
う
ん、はい、何でも捨てたらええんちゃうぞ、うん、っていうね。 あ、はい、あとね、この後、
うん、
まあ、これもうこれで終わりますけど、あの今日の長寿祭極海道ボラボラ、
はいはいはい、
14回目はですね、はいはい、長岡教師とあと向こう側、向こう市、
向こう目、
向こう市、まあ、この2つの、
はい、
行政区画を歩くんですけど、この2つも含めて、
うん、
あの大山崎とか、
そうそう、
あとはまあ西行区も一部入るんですけど、お得に地区って
言
うん
ですよ。お得に郡という郡名やったんですよね、
はい
はい、
まあ、そのお得に郡とかお得にエリアとかっていう、うん、このお得にって、
うん、
まあ、僕らでも名前は知ってますけど、うん、由来って全然知らなかったんですよ ね、
あの字自身が、
そう、
彼あれ甲乙丙丁と昔言ったんですから、
うん、
そのあれ甲乙になるんですよね。
乙ですね。
で国がね、ごんべんに三本川なんですよ。
あ、
これでお得にと読むこと自身も読みにくいし、
そう、
ま、さそれからこれどういうとこからこんな名前がついたんかというね、
うん、
まあ、あの落成地区っていうんですか、落西地区っていうんですか、
うんうん、
あのあたり特に京都でも南海地名が多いんですけどもあの、はい、お得にに至っては想像もできなかったんですよね。
あ、この由来がね、
由来もと、まあ、そうなんですよね。
ちなみにあのお得に郡として今残ってるのは大山崎町だけなんで、
まあ、町ですからね、
はい、長岡京も向こうも、はい、もう死になってしまいまして、
軍が取れました、
はい、残念ながら軍がなくなってしまいまして、で文雄君がですね、とある資料で、
はいはいはい、
そのお得にの由来を、由来の一つじゃないかと言われている、まあ、確定ではないらしいんですけど、
そうなんですけど、
ね、まあ、それで最後締めようかなと思っております。
面白い本を見つけましてね、まあ、ずっと前から持ってたんですけども、
はい、
やっとこれ袋船さんで買うた本が役に立ったということ
で、なんて本ですか。
これね、古代史探検京山城という、
お、
佐原真一さんという有名な、まあ、考古学者の方、亡くなったんですが、あの方が中心にね、
探検の件がね、
うん、
あの試験の件ですね。
あ、そうですね、そうですね、
はい、ちょっと字語文字遊びしてる感じですね。
あ、まあ、そうです。京都書院と、まあ、京都で有名な出版社の本で2300件もしとったんですけど ね、
ね、まあ、
もちろん中古で買ったんですけども
知らんけどな、もちろんかどうか知らんけど、
まあ、まあ、その中でね、
はい、
ちょっと面白かったんですよね、
はい、
あるページのところにポッと書いてあったんですけども、
はい、
日本書紀、
はい、
水神天皇っていうんですかね、読み方がちょっと分かりませんが、水神天皇15年の上には、上地はそのエリアということでしょうね、括弧して丹波から、丹波って地名があるでしょう、
はい、
京都の深いですけど、丹波から召したヒバス姫っていうんですかね、これ、
はい、
こう間違ってへんが、ヒバス姫やね、
書いてますね、
ヒバス姫以下5人の女の中の一人、
はい、
竹野のと書いて高野と、あのひらがな打ってますから、
あ、なるほど、
今竹野のとこあるんですけども、はい、昔竹野と言ったんでしょうね、竹
野、ややこしいな、高野やろ、
高野姫が
、はい、
不美人だというので
あ、これブスって読むんかな、
まあひらがな打ってないけど、まあ不美人だというので、
はい、
丹波にへ送り返されることになったと。
ああ、わかりました、
ね、で書いてある。そのことを恥じた鷹の姫は、
はい、
途中のこれね、カズノチュンかな、
あ、まあ、なんでしょうかね、
途中の
カツラに野原とか言って、うんうん、
カジノとカジノ、まあ、途中のベケベケでですね、
はい、
自ら腰から落ちて死んだと、まあ、自死しはったということで、こんなこと言われたから、
あ、なるほどね、
のてっぱらと出会ったんでしょうね、
うん、
死んだと。
はい、
その場所、
はい、
落ち国、落ちる中字は墜落の墜中字かな、
うん、そうだ ね、
それの下に国と書いて、
はい、
でまあ、このお姫さんが亡くなって、あの飛び降りて亡くなった、はい、落ち国が転化して弟国となったと、弟の国になったと。
あ、なるほど、
ね、昔 弟の国とか言ったらしいんですけども、はい、さらにその弟国となったという地名の起源説話を載せていると。
あ、
で弟国が、まあ、今の弟国になったということ。
弟が、弟の国が今の、
はい、オツの国、
オツの
君になった、
で弟国になったと。
とんでもない、
まあ、だいぶこじつけかなと、
こじつけに、まあ、なんですけど、まあ、一応日本書紀という精神にこう載っているということで ね、
なるほどね、
こういうその悲劇の女性の方がおられたということとか、まあ、いろいろ考え、これ一つの説として載っているんですけども、
うんうん、
まあ、一応日本書紀という堂々とした本がこんなことを載せているということになりますと、この辺という、
まあ、ちょっとなんかお前器みたいな感じもする、
うん、まあ、こういうもんですよ、
神話の時代、
神話の時代というのはね、あ、まあ、そのお得に軍をですね、
はい、
今回次のコーナーやったかな、
あ、次ですね、
次のコーナーで
次の次って何個あんねん、このラジオ
次のコーナー、
次ですね、
はい、で、まあ、皆さんと一緒に歩きましょうかという、
まあ、今週はね、どっちかというとあの長岡京中心になるかもしれないですね、向こう者もしかしたら次回、
ああ、
とにかくもういっぱいあるんですよ、
はいはい、
交代の話もせなあかんし、
神の足とか言って交
代、はい、あれは長岡京なんでね、
はいはい
はい、ちょっと盛りだくさんすぎますんで、うん、もしかしたら、ま
あ、はい、
その向こう氏は、まあ、次回になるかもしれない、
ね、
まあ、とりあえずあのお得にエリアであることは間違いないの で、
はい、
まあ、そういうところを歩くということで、
昔から超開けてたところ、ね、
そうです、平安時代の前からまあ、都会というか都がありましたから、長岡京というね、そういう場所でございます、はいはい、
まあ、予告も兼ねてちょっと一言話させてもらいました。分かりにくかったかも分かりませんが、
うん、
ごめんなさい、
まあ、いつものこと
で、まあ、いつも分かりにくいですよね、
はい、
はい
はい、そういうわけで以上をもちまして週刊 JOBBB ニュース終了。